長崎市男女共同参画推進特集号33ページ2021年度47号アマランスフェスタを開催しました。プロファイル、山田亮さん。家事ジャーナリスト、スーパー主婦、主婦の主は主。香川県高松市出身。様々な職を経験し、仏教大学を卒業と同時に社会福祉試験に合格。その後結婚し、キャリアウーマンである妻を支え、主婦をしながら仏教大学博士課程に進学。現在はロジカルな視点で楽に家事をする方法を日々実践し、楽家事ゼミを主催して、情報提供や家事指導を行うほか、執筆活動、テレビ出演、これまでの研究教育経験や社会福祉士の視点から、家族や家事のあり方を考える家事ジャーナリストとして、各地で男女共同参画やワークライフバランス等についての講演を行っている。山田亮さんの写真があります。基調講演。きっと毎日が楽しくなる。スーパー主婦のワークライフバランス提案。長崎市では、長崎市男女共同参画推進条例の施行を記念して、10月1日からの1週間を、パートナーシップ推進週間とし、アマランスフェスタを毎年開催しています。今年度は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、男女共同参画推進センターアマランスで10月2日土曜日に開催予定だった各種講座やイベントを中止し、基調講演は講師に家事ジャーナリストの山田亮さんをお招きし、10月3日日曜日にオンラインで開催しました。家事や育児は現代における家族の共同機会。共働きの世帯も増えてきて、なかなか夫婦間、家族間で話をする時間や何かを共有する時間が昔に比べると減ってきています。山田さんのご家庭も最初はそうだったそうです。ただ、夫婦で、家族で、共家事、家事共同、子育て共同を始めたことで、一人の人間として自立していくことにつながるだけでなく、夫婦、家族での時間を共有し、共感し合い、家族のつながりも深まっていった、と山田さんにお話しいただきました。また、途中参加者からのチャットを受け付け、楽に家事をするための方法も教えていただくほか、参加者の質問にも答えていただきました。参加者からは、当たり前の思いやりや感謝の気持ちの大切さを改めて考える機会になった。早速家族で家事・育児の共同を実践してみようと思った、などの感想が寄せられました。夫婦・家族の中で何かを共有する時間を作ることがなかなかできない方もいると思います。毎日を楽しく、自分や家族が望むワークライフバランスで過ごすため、家事や育児などを家族で一緒に取り組み、その時間を共有することから始めてみましょう。男女共同参画の視点での防災を考える。平常時でも非常時でも違いに配慮する長崎へ。平成28年の熊本地震の後、長崎市男女共同参画推進特集号第42号の特集、もしも今災害が起きたらどうしますか？男女共同参画の視点で災害への備えを考える、で、特に女性の視点から防災について考えてみました。その後も日本中で大きな自然災害が発生し、令和2年7月には同じ九州の熊本県で豪雨災害が発生しました。今の時代、いつ、 どこで大きな災害に遭うかわかりません。今回はもう一度、男女共同参画の視点から防災について考えていきます。1、内閣府が災害対応力を強化する女性の視点、男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドラインを作成しました。これまでの災害対応において、様々な意思決定過程への女性の参画が不十分、女性と男性のニーズの違いなどが十分に配慮されていないといった課題が生じていました。そこで内閣府はガイドラインを作成し、各自治体が災害対応にあたって取り組むべき事項をまとめています。ガイドラインで掲げる7つの基本方針。ガイドラインでは次の7つの基本方針を掲げており、各自治体はこの基本方針に基づき、防災に関する取り組みを進めていく必要があります。1、平常時からの男女共同参画の推進が防災・復興の基盤となる。2、女性は防災・復興の主体的な担い手である。3、災害から受ける影響やニーズの男女の違いに配慮する。4、男女の人権を尊重して安全安心を確保する。5、女性の視点を入れて必要な民間との連携、共同体制を構築する。6、男女共同参画担当部局、男女共同参画センターの役割を位置づける。7、要配慮者への対応においても女性のニーズに配慮する。今回の特集では特に3に注目して考えていきます。2、災害後の時間の経過やその人の立場などによって状況や必要とするものが異なります。避難所で生活をしていく中で様々な問題が起こります。例えば、下着、生理用品がない、足りない、配っているのが男性で受け取りにくいな。仕切りや更衣室がなくて、プライバシーが十分確保されていない。夜になると男性に体を触られたりするけど、誰も助けてくれない。避難所が段差ばかりで、スロープや手すりがなくて大変なんだよな。避難所運営は男性ばかりで、なかなか相談がしにくいのよね。物資を運んだり、避難所の運営を行うのは男性ばかりで、負担が大きいな。以上の例のように、災害発生から時間が経過するとともに、その人の置かれた立場によって、様々な困難やニーズがあります。他にも、外国人、高齢者、子育て世帯、障害者など、それぞれの人が必要としている支援や配慮は異なります。3、普段から違いに配慮した避難生活や防災について考えてみましょう。例えば、男性が物資を運ぶ力仕事をして、女性は炊き出しをするべきだ。避難所の運営は男性の方がふさわしい。こういった性別に対する思い込みで、避難所の運営や避難生活を送っているとどうなるでしょうか。避難生活で起こる様々な困難やニーズに対応できない。男性にも女性にも、過度に負担がかかってしまうことがある。避難生活の長期化で問題が深刻化する恐れがある。だから、違いに配慮した体制や支援が必要なんだ。ちなみに、長崎市の防災は、どんな違いへの配慮や取り組みを行っているのかな？ちょっとだけ紹介。長崎市地域防災計画には、 男女共同参画等の多様な視点を取り入れた防災体制の確立、自主防災組織やその活動に女性など多様な主体の参画促進を掲げているほか、災害時だけでなく普段から男女共同参画の視点を反映した様々な取り組みを進めています。主な取り組み、ニーズに合った防災備蓄品、生活必需品等の整備、避難所要員に女性を配置して女性が相談しやすい環境づくりなど、その他男女共同参画推進センターアマランスでは、男女共同参画の視点を踏まえた防災に関する講座を開催しています。写真が2枚あります。ここ大事。普段から男女共同参画の視点での防災の取り組みや準備ができないと、災害時にも対応できません。男性だからこの仕事、女性だからこの仕事というように、性別によって役割分担を決めない。避難所リーダーには女性も配置する。避難している人の様々なニーズを把握するなど、普段から男女共同参画の視点に立って、これまでの防災の取り組みを見直していく必要があります。まとめ、自分自身の性別に対する固定観念や思い込みを見直してみましょう。普段から災害が起きた時にどんなことが課題になるのか、どんな支援が必要になるのかを考えてみましょう。令和3年度、長崎市男女生き生き企業表彰。長崎市男女生き生き企業表彰とは、市内の事業所を対象に、性別に関わらず誰もが働きやすい環境づくりに取り組み、実践している事業所を表彰する制度です。写真があります。左から、株式会社イグアス様、三井住友海上火災保険株式会社長崎支店様、トランスコスモス株式会社様、田上市長、オリックス生命保険株式会社長崎ビジネスセンター様、株式会社ニーズウェル長崎開発センター様。今年度の受賞事業所は次の6事業所です。主な取り組みを少しだけご紹介します。詳しくは QR コードからアクセスしてね。QR コードがあります。株式会社ニーズウェル長崎開発センター。1、休暇を取得しやすい職場環境。2、セクハラ、パワハラ、メンタルヘルスに関する相談窓口の設置。3、女性の採用、人材育成、社員を即戦力とする取り組み。女性と男性の採用比率はほとんど変わらず、また長崎で新卒採用後、希望により1、2年本社、東京に配属、経験を積んだ後に長崎開発センターへ移動することがあり、即戦力として活躍することができる。オリックス生命保険株式会社長崎ビジネスセンター。1、ワークライフバランス支援の取り組み。心身のリフレッシュを目的とした連続5日間の特別休暇取得で奨励金5万円を支給するリフレッシュ休暇取得推進制度を導入。また、資格取得やスポーツジム利用などのサービスに利用ができる6万円相当のポイントを毎年付与し、社員の自己研鑽や健康増進を支援している。2、従業員が働きやすい環境づくり。3、女性の積極的登用。トランスコスモス株式会社 BPO センター長崎、 BPO センター長崎中央。1、ワークとライフの両立支援に向けた取り組み。2、 心の健康サポートの取り組み。丸三、女性の採用、積極的登用。いずれも従業員の女性比率は 80% を超えており、女性の採用比率がとても高い。管理者層、責任者クラスの 64% が女性となっており、大いに活躍している。三井住友海上火災保険株式会社、長崎支店。丸一、男性の育児休業取得促進。2021年6月以降に子供が生まれた男性社員に対し、1ヶ月20営業日以上の育児休業取得を必須としている。男性社員の取得実績あり。丸二、在宅勤務制度の導入。令和3年7月現在、在宅勤務率は約 30%。業務用パソコンの貸与や自宅に Wi-Fi 環境がない場合は費用を補助している。丸三、女性の積極的登用。株式会社イグアス。丸一、休暇を取得しやすい職場環境。丸二、リモートワークの推進。丸三、セクハラ、パワハラ、メンタルヘルス等の防止や対策。業務委託者の中にいるカウンセラーへ相談できる環境づくりを行っている。また、カウンセラーの資格を持つ役員との定期面談を行うことで、働きやすい環境づくりを整えている。丸四、女性の採用、経営への参画状況。編集後期。派遣職員として2年間東北地方で生活し、派遣期間中にはこれまで経験したことのない台風や大きな地震に遭いました。昨年4月に長崎に戻ってきてからも、夏には台風が上陸するなど、最近は特に自然災害と隣り合わせに生活していると感じます。いつどこで大きな災害が起きてもおかしくありません。今回の特集が皆さんが改めて防災について考える一つのきっかけになれば幸いです。宇治。発行、令和4年3月。編集、長崎市市民生活部人権男女共同参画室。郵便番号 850-0874。長崎市魚野町5番1号。長崎市民会館7階。電話 095-826-0026。 E メールアドレス人権男女 jinkendanjo@city.nagasaki.lg.jp。長崎市男女共同参画推進特集号はこちらから。QR コードがあります。